この箇所よりもう一度言わせてくださいという題で今日の説教を語りしたいと思います。今読みました箇所の中で18章17節の御言葉はとても興味深い言葉だなと思いました。読んでみます。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。ここで神様は、私は自分がしようとしていることはアブラハムに隠しておくべきだろうかとご自分で考え、自問自答しておられることがわかります。このような言葉は、聖書の中でもとても珍しい言葉ではないかなと思います。神様の言葉は命令の言葉であっても、指示や励ましの言葉であっても、ほとんどは言い切りの言葉であると思います。このように神様が自らに問いかけ、試行錯誤しておられる言葉というのは、聖書の中にもあまりないのではないだろうかと思います。本来はアブラハムにも話さずに隠しておくべき神様のご計画だったのだと思います。しかしその隠しておくべき主のご計画を神様がアブラハムに知らせたくなったのは一体どうしてだったんでしょうか。それはアブラハムが神様を心から歓迎し、さらに見送りにまでついてきたからだと思います。16節にアブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行ったと、こういうふうに書かれてあります。先週は神様と2人の御使いがアブラハムのところに訪ねてこられたという、そういう箇所を学びました。アブラハムは大歓迎して心からおもてなしをしました。そしてその時に素晴らしい知らせをいただきました。来年の今頃、妻サラに男の子が与えられるという素晴らしい知らせをこの時いただきました。アブラハムにとっては本当に楽しく感謝なひとときだったんではなかったでしょうか。そしてその3人が今帰ろうとしておられます。次の目的地に向かおうとされています。ところがアブラハムは彼らについていくんですね。彼らと一緒に行きました。いつまでも別れようとしないんです。とても別れ惜しかったんだろうなというふうに思います。そんなアブラハムを見て、そんなアブラハムだからこそ神様は思わず心の内にあるご計画をアブラハムに知らせたくなったのではないでしょうか。ご自分に対してこれだけ心を寄せ信頼してくれているアブラハムを見て、今ここで神様がご自分の心をアブラハムに開こうとしておられる。両者が非常に深い信頼関係で結ばれているということに私たちは気づかされるんではないかと思います。詩編145編18節にこのような言葉が記されてあります。今日の週報にも印刷されている言葉ですが、こういうふうに記されてあります。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられます。と、主に心を注ぎ出して呼び求める者すべてに主は近くあられると聖書は私たちに教えています。私たちは神様と共に過ごす時間、どれだけ楽しんでいるでしょうか。主と語り合う時間をどれだけかけがえのない時として喜んでいるでしょうか。そのような親しい交わりの中で神様が私たちに御心を示してくださるということがあるんではないでしょうか。祈りの交わりの深まりの中で神様もそれまで隠されていたご計画の一 端を私たちに示し導いてくださるということがあるんではないでしょうか。私たちも心を注ぎ出して主の御前で祈るものでありたいというふうに思います。その後、神様がアブラハムを選び出された目的がもう一度ここで示されていることがわかります。18節と19節をお読みいたします。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。ここにアブラハムが神様に選ばれた目的がもう一度示されていることがわかります。なぜ主はアブラハムのことを選び出されたんでしょうか。それはアブラハムとアブラハムの子孫を通して地上のすべての国民が祝福されるためであるということがわかります。そのために神様はアブラハムの子孫を祝福し、強く大いなる国民としてくださいました。そのためにアブラハムが選ばれたその目的がここでもう一度明らかにされているということに私たちは気づかされる。私たちも実は信仰によってアブラハムの子孫となりました。その結果、今教会という神の家族に加えられています。教会の存在の目的って何でしょうか。それはこの地上に神様の祝福をもたらすことであるということをもう一度覚えたいと思います。この地上に神様の祝福をもたらすこと、すべての国民が教会によって神様の祝福を受けること、そのための私たちの教会形成であるということを私たちは覚えていきたいと思います。そしてさらに主はアブラハムにご自分のご計画を示しておられることがわかる。それはどんなご計画だったでしょうか。それはソドムとゴモラに関する主のご計画であったということがわかるんですね。20節と21節を読みいたします。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。ここで神様と二人の御使いがソドムとゴモラに向かっていく、その理由が明らかにされました。それはソドムとゴモラという町が本当に滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめるためであったということがここで語られています。ソドムとゴモラの罪は極めて重いということがここに記されてあります。それらは罪と悪に満ちた邪悪で大敗した町でありました。この町を滅ぼそうとしておられる神様のご計画がここにアブラハムに示されたということがわかる。そしてそのために主と二人の御使いはソドムの方に向かって行かれたというふうに書かれてあります。ところが22節でアブラハムはまだ主の前に立っていたと記されている。まだアブラハムはそこにいるんですよね。三人がもう次の目的地に向かおうと進んでいこうとしておられるのに、まだアブラハムは去らないどころか、まだ主の前に立っていた。主の前に立つという言葉はとても大事な言葉です。それはアブラハムが真剣に神様と向き合っていたということを表している言葉だからです。アブラハムはこの時単なるお見送りに来たのではないですね。この言葉を聞いて全身全霊で神様と向き合っている、そのようなアブラハムの姿勢がここに記されている。そしてここからアブラハムの必死の取りなしが 始まっていくということを私たちは教えられることであります。アブラハムはまず主に訴えた、このように訴えました。23節から読んでみます。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にやれないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか、とこのように切々と訴えているアブラハムの言葉がここに記されてあります。どんなに罪に満ちたソドムの中にも50人の正しい者がいるかもしれない。それでもその町をあなたは本当に滅ぼし尽くされるのですか？その50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか、とアブラハムは神様に向かって訴えています。それに対して神様26節で答えます。主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちのゆえにその町のすべてを許そう。主がアブラハムの願いをそのまま聞き遂げてくださっているということがわかります。ところがアブラハムはそう祈っておいた上で50人では少し不安になったということがわかるんですね。続けてこのようにお願いしました。27節と28節、アブラハムは答えた。ご覧ください、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しい者に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうか？主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら。このように50人の正しい人の中に5人不足しているかもしれません。それでもあなたはソドムを滅ぼされるのでしょうか、とアブラハムは問いかけています。すると神様はそのアブラハムの願いをそのまま聞き遂げてくださり、もし45人の正しい人を見つけたらソドムを滅ぼしはしないと約束してくださった。ところがアブラハムは40人でもまた不安になってきまして、その後40人が30人になり、30人が20人になり、20人が10人になるまで結局全部で6回もアブラハムは神様に繰り返し繰り返しお願いし続けている様子がこの後記されていることであります。で、このアブラハムがお祈りするときのその言葉にも注目したいと思いますけども、あるときはこういうふうに言ってますね。ご覧ください、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて申し上げます、と前置きをした上でお祈りをしています。またあるときはどうかお怒りにならないでくださいと言った上でお願いをしております。とても遠慮深げに、でもはっきりと大胆にアブラハムは主にお願いし続けているということがわかる。そして最後には、我が主よ、どうかお怒りにならないでください、もう一度だけ私に言わせてくださいと粘り強くお願いしているアブラハムの姿がここに記されてあります。自分の小ささと神様の偉大さのその違いをアブラハムよくわきまえてますね。ですから非常に謙遜な祈りです。謙遜だけれども、でも大胆ですね。自分の身をわきまえた上で、神様の偉大さもちゃんと分かっている上で、でもそれでも自分の思いを正直にまっすぐに伝えている、そのようなアブラハムの姿がここに示されているのではないでしょうか。アブラハムは何を根拠にこのようなお願いをしているのでしょうか。このような粘り強い大胆な祈りはどうして生まれてきたんでしょうか。アブラハム自身の誠実さや正しさではないと思います。 神様の公正さと憐れみ、神ご自身のご性質に訴える形でアブラハムは繰り返し繰り返しお願いしているということに気づかされるのではないでしょうか。アブラハムは言うんですね、あなたは本当に正しいものを悪いものとともに滅ぼし尽くされるのですか。正しいものを悪いものとともに殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるということをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対絶対にありえないことですと神様に向かって絶対という言葉を2回も繰り返し語っていることがわかる。アブラハムが神様のことをよく知っていたということがわかります。アブラハムは神様が公正な方であるということをよく知っているんですね。その神様のご性質を確信していたこと、それゆえにこのような大胆なお願いが生まれてきているということに私たちは気づかされます。同時にアブラハムは神様が憐れみ深い方であるということも知っていました。そしてその憐れみにすがっているということにも気づかされる。50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうかと28節でアブラハムはお願いしていますけれども、明らかにアブラハムはソドムの町の救いのために祈ってます。ソドムは確かに悪と不正に満ちた町で、その事実は変わらないんですけれども、でもその神様の豊かな憐れみをもってソドムの罪を許してくださいとここでアブラハムは祈っているのではないでしょうか。アブラハムの祈りは神ご自身をよく知っている者の祈りであるということがわかります。私たちはどれだけ神様のことを知っているでしょうか。私たちの神様が公正な方であり同時に憐れみ深い方であるということを私たちどれだけ知っているでしょうか。神様は公正な裁きをなされる方です。でも今でも一人でも多くの人が悔い改めるのを待っておられる憐れみ深い方であります。この世はさまざまな不正と邪悪で満ちています。本当にこの世にはさまざまな矛盾があります。その中で苦しんでいる人がたくさんいます。なぜ主はそれを黙って見ておられるのでしょうか。なぜ主の裁きは行われないのでしょうか。そんな気持ちになること私たちにもあるんではないかなと思いますね。それは今も主が待っているからではないでしょうかね。一人でも多くの人が悔い改めて自分のもとに帰ってくることを待っておられる。そこに主の憐れみがあるんではないかと思います。そのような神様のご性質を私たちはどれだけ知っているでしょうか。そのような主を覚えながら私たちも粘り強く諦めないで祈り続けるものでありたいと思います。それにしてもこの箇所を全部読んでみてですね、なんというアブラハムのソドムに対する愛情ではないかと思いますね。もちろんその町の中に住んでいるロトとその家族のことが特別に意識されているわけですが、でもそれだけではなくてアブラハムはソドムの町のために祈ってますね。ソドムの町のために必死に祈り続けているアブラハムの姿がここに記されている。そしてそれ以上に私たちが驚かされるのは、神様がそんなアブラハムの祈りを全部そのまま聞き遂げてくださっているということであります。6回アブラハムお願いして全部その通りに聞き遂げてくださいました。一度も否定されていないんです。アブラハムの訴えに対して神様は26節ではその町のすべてを許そうとおっしゃってくださいました。28節ではいや滅ぼしはしない、もしそこに45人を見つけたらというふうにお答えになられました。29節ではそうはしない、その40人のゆえにと答えています。30節でもそうはしない、もしそこに30人を見つけたら、アブラハムが願った通り答えてくださっています。そして31節、滅ぼしはしない、その20人のゆえに、 最後に、滅ぼしはしないその住人のゆえにと6回とも神様はアブラハムの願いをそのまま受け止めてくださって、アブラハムの願った通りにしてくださっているということに私たちは気づかされる。この箇所から私たちの神様ってなんて心の広い方なんだろうかというふうに思いますね。そして本当に忍耐深く待っておられる方であるということを知られるんではないでしょうか。この聖書の箇所から私たちは、神様は私たちの切なる祈りを必ず受け止めてくださる方であるということを心に留めたいというふうに思います。次の19章を読み進めていきますと、アブラハムの必死の取りなしの祈りにもかかわらず、ソドムとゴモラは天からの硫黄と火によって滅ぼされてしまう、そういう結果になってしまうということがわかります。結局その町には正しい人が10人もいなかったという結論になるんだと思いますが、でもロトとその家族は奇跡的に助け出されました。ソドムに対する未練があったために、ロトの妻だけは後ろを振り返ってしまって潮の柱になってしまったんですけれども、でもロトとその娘たちは奇跡的に救出されました。それもちろん神様の御手がそこに働いてくださったからですが、しかしその背後にアブラハムの取りなしの祈りがあったからです。出エジプト記の中でモーセは金の子牛を作って偶像礼拝をしてしまったイスラエルの民の罪をどうか許してくださいと神様に向かって祈っている箇所があります。もし叶わないならどうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってくださいとまで言って祈っているモーセの姿が出エジプト記32章32節に書いてあるんですね。もう自分の名前が神様の書から取り消されてもいいから、どうかこのイスラエルの罪を許してくださいとひたすら祈っているモーセの姿がそこに記されてあります。あるいは新約聖書の中でもパウロは滅びゆくユダヤの民の救いを願って、私は自分の兄弟たち肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っていますと語って、ユダヤ民族の救いのために祈っている姿がローマの9章3節に記されてあります。どちらも自分が犠牲になってもいいから、とにかくこの愛するものを救ってほしいという切なる祈りであるということがわかる。いつの時代の教会にも変わらずに与えられている務めとは何でしょうか。それは取りなしの務めであるということを私たち今日覚えたいと思います。主は滅びゆく魂のために真剣に取りなす者の存在を求めておられるのではないでしょうか。そんな私たちの切なる祈りを主は待っておられるのではないでしょうか。そしてそのような真剣な祈りを主は必ず受け止めて聞き遂げてくださるのではないでしょうか。私たちは諦めずに祈り続けていきたいなと思います。私たちの愛する家族のために、友人のために、同胞の救いのために、諦めずに祈り続けていきたいと思います。神様の公正さと、そして憐れみ深さを覚えながら、その神様に切に求め続けていきたいと思います。アブラハムのように主の前に立ち続けるものとなろうではありませんか。そして取りなしの務めに励むものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、私たちに大切な務めが与えられていることを教えてくださってありがとうございます。先に救われた者としてその恵みに安住することなく、この祝福をさらに次の人に届けることができますように、まだ救われていない、また罪の中に歩んでいる多くの私たちの愛する家族、友人、同胞たちのために、私たちが切に祈る者となれますように、
あなたに信頼し、あなたに心を注ぎ出して祈ることができるように助けてください。どうかそのような祝福を私たちに見させてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。